今日のところはそういう意味では新しい立法という主題のもとでこの箇所が選ばれている。で、立法という言葉も耳慣れない方がいらっしゃるかもしれない。これは言語は単純に法律という言葉と同じ。ただ日本語に翻訳したときに法律っていうふうに翻訳してしまうと、まあ、いわゆる六法全書に出てるあの法律というふうにするとこう連想してしまいますから、でわざわざちょっと法律をひっくり返した、それで立法ってこうした。ですからこれは聖書独特の用語なんです。世間に行ってそして、立法になんて言ったらみんな立法って何だろうというふうに思われると思いますね。ですからこれは聖書独特の用語で、もともと法律という意味だというふうに考えてください。特に聖書の時代のイスラエルは法律というのは一つしかない、全部が旧約聖書です。その中に民法も刑法も全部入っている。日本国民というのはやはり日本国憲法に従って日本国で決められた様々な法律に従って生きるのが忠実な良い日本人だというふうに言われるように、それはもうまず常識的にそうですね。イスラエルにとってやはり忠実なイスラエル人というのはその法律に基準したということです。少し新約聖書に慣れた方は、まあ、パウロという人は立法の行いによっては救われないというふうなことを言うもんですから、立法というのはもうちょっと悪いかのような感じを持ってしまうかもしれませんが、それは全く逆なんです。私たちの普段の生活においても単純に法律を無視するということが良くないようにですね、いつも法律を無視していいということではありえないな。しかしじゃあ逆に私は法律に違反していませんからいい日本人なんですよって完全に主張できるかというと、そこが問題だということを新約聖書では言っている。法律に違反してないから神様に喜ばれるものになるんだという受け止め方はおかしいよと言っているのが新約聖書。大事なのは愛なのだ。それを言葉とまた自分の生き様でお示しになったのがイエスということです。新しい立法というふうに言うからには当然古い立法ということがあったんです。古い立法というのは旧約聖書に出てくるいろいろな法律ですね。さっきも申し上げたあらゆることに関する法律、イエス・キリストはそこで示されている旧約聖書で示された法律を私は完成するために来たのだというふうにおっしゃりながら、片っぽでその法律で決められた細々したことをしばしば違反された。安息日を守らない、安息日にはどんな国も労働してはならないというのはその当時の決まりだ。だけどイエス様は安息日に病気の人を癒してあげたい、医療行為というのは労働になるんですね。イエス様はその掟、法律の一番の目的は何なのかっていうことをお示しになったんですね。それは選ばれた民が世界に神様の愛を取り継ぐためにこうしようという約束を、だからケースバイケース、法律一点張りだったら注意しないと一番その法律の目指している愛がストップさになりますよ。だからイエス様は私はその法律を完成するために来たんだっていうふうにおっしゃったんですが、形式主義、きちっとその秩序を重んじるっていう 立場の人たち、それが新約聖書に出てくる立法学者とか祭司の人たち、これは秩序を持ちますよね。だからイエス様は秩序を破壊する危険分子というふうに見なされたということになるわけ。そしてそれが結局抹殺される形を担ったのがイエス・キリストの十字架ということになるわけですが、さあそこで新約聖書が新しい立法というふうに言ってる、それは何なのかというと、五章の一節から見てみますと、そういう新しい法律としてこれを聞いてみると、まず一節に、神に習うものとなりなさい。今日のエフェソの神聖の手紙によると、まず第一、新しい法律は神に習え、神様にの真似をしなさい。これは具体的に言えばキリストの真似をしなさいということになるわけですね。そしてその次のは2節、あなた方も愛によって歩みなさい。この愛というのも、私たちが普通に考える倫理的な、あるいは道徳的な、誰かに良い親切なことをしてあげるということをもっと超えたものと思います。私は新約聖書で言う愛、それはどうしてかというとね、この新約聖書で言う愛というのは、私は行動としての愛よりも存在としての愛というふうに、あり方をいつも問うて、今日そのことに触れていきたいと思いますが、愛というのはあり方が根本なんです。だってしてあげるっていうふうになると、私自身全くそうなんですが、恩着せるの大好きな人間ですから、ちょっと何かいいこともしたらすぐあと結果聞きたくなる、あれどうですかとかね、そして、すぐね、1週間ぐらい経ってまたこの間のどうだったかなとかなんていうのことをこの言いたくなる。それはしてあげたっていうのは無意識ですけどもね、自分の中に点数積むんですよ。自分の中に点数を積んだ途端に受けた側の気持ちが見えなくなります。お礼の言い方が足りないとね、自分の方を問わないで相手を問う。あの人非常識な人ね、物をもらってて黙ってんだからね。それは今度は自分が小さな親切、大きなお世話をしたということに全く求めた。本当に嬉しかったら、また反応が出るもんでしょ。だからそれは ましてや、俺が来なかったからね、ああ、余計なことしたんだ、神様ごめんなさいを言ったら、謙遜なんですけども、それを忘れるんですよ。いや、もうあの人もやめたやつ。ああいう人に親切した。しょうがないですね。簡単にすぐ向こうのせいにしてしまう。そして、いつの間にか自分の点数を。で、人間ってのはしょうがないんですよ。自分のことは拡大してみるんですね、そのいいことは。私もおかげで仲間の教授ですから、大変いい人になってきた。うちの人たちがちょっとね、まだ打てるんだね、なんてな気持ちがだんだんだんだん起こってきます。これは大変危ないですね。だから、いいことっていうのは、これが危ない。ですから今日の日課のですね、福音書の方は、新約聖書の中でも大変有名なエピソードが入ってます。この金持ちの青年というマタイの19章の16節から22節までなんですが、ここには現代的に言っても模範的な立派な青年が出てるんです。現代だったらエリート青年、 多分今の若い娘さんから見たら参考主義なんですね。なんていうか高身長、高学歴、高収入、私の勝手な脚色なんですが、この三拍子揃ってたんじゃないかと思うんですね。しかしそれでおごることなく、さらに彼は宗教的な信条を追求した。このマタイでは単に近寄ってきていったと書いてありますが、マルコによる福音書って同じ話にすると拝してって書いてある。お辞儀をし、つまりきちんと礼を失しない、礼儀深く、そして先生というふうに祈り方もきちんと礼儀にかなう。そして永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いでしょうかというふうに質問。インテル青年、あるいはもう模範的ないい青年の究極の課題のはずなんです。そういう意味でも非常にいい質問のはずなんですね。ところがイエスはすぐ上げ足取りの返事、なぜ良いことについて私に尋ねるのか、良い方はお一人である。これは文脈から見ると上げ足取りとしか見えないんです。多分私はこの良い青年だったらムッとすると思いますね。なんていう、もう嫌な人、この言葉の上げ足とって思うんですが、しかしそれにもかかわらずこの青年はさらにムッと思いながらなおイエスに食いつこうとしていったと思うんですね。それほど熱心だったと思う。それでイエスはもし命を得たいのなら掟を守りなさいというふうにおっしゃった。それこそ言葉の問題なんですが、この青年にとってね、永遠の命を得る。だからイエスはその青年の言葉をそのまんま取って、永遠の命を自分で取りたいのだったら掟を守りなさい。これがつまり古い立法のスタイル。だけどその前にイエスはなぜ良いことについて私に尋ねるのかというふうに上げ足取りのように言われたのは、私はイエス様の生き方というのは良い方はただ一人だけであるというところに徹底してたから。人間に善悪は究極的にはわからない、そのことを本当にご存知の方は明らかに旧約聖書の一番最初の2章のところに、一等最初の人間のアダムとエバに対してですね、園の中央にある善悪の知識の木からだけは取って食べるなっておっしゃる、これを食べるときっと死ぬぞっていうふうにおっしゃる。ここが問題です。あそこで私はあるべき人間の姿が説かれている。創世記の2章のエデンの園のアダムを生きられたのがイエス・キリスト。創世記の2章エデンの園ではその善悪については神様にお任せしていた。その間二人とも裸であったが恥ずかしいとは思わなかった。人間だけが比べるね、比べるということが見当外れにつながる。それで日本人というのは大半が自分は真ん中ぐらいだとこう思い込む。上もいれば下もいるっていうね。それでバランス取ろうとするんですが、この特に日本はある意味でこれだけの経済成長というのはそういう比べるということにおいて成し遂げてきたという部分もあるかもしれませんが、それは同時にまたいろんな大事なことを失ってきてもいたわけですね。常識的にはああいう仕事はしちゃいけませんよっていうのがあった。この徴税に税金取り、これはもう裏切り者なんです。自分たちから税金を一旦取って不正に入れてる。だから男で言えばああいう仕事は人間のクズっていうふうにもう一般のユダヤ人であればみんな子供にも教えてた。で見るも怪我だしっていう感じですね。しかしイエスはそういう人に対しても別に見るも汚らしいという見方ではなく、もちろんしてることの悪さは十分わかりながら そこで人間としての頂点におられたんじゃないかなというふうに思いますね。女の人でいうといわゆる売春においてもそうです。みんなそれぞれ人に歴史ありという部分でご覧になる。だからとっても広くてあったかい感じだったんじゃないか。それに対して完全になりたいと思ったら、じゃあ自分の持ち物を売り払って、そして貧しい人にあげなさい。人間に完全っていうのがあるのかってお聞きなんだ。そして完全な方は神様しかないとすると、ね、一応完全を目標としてもいいけれども、それを自分で取ろうとするのは果てしがなくて傲慢になる。完全になりたければ捨てなさいっていうことをおっしゃる。捨てることにおいて完全に近づく。完全な神に私を委ねてしまうことによって、神は私を完全に、自分で近づこうとしなくていい。あなた方も愛によって歩みなさいという二節っていうのは、信仰によって歩みなさいということと同じと考える。ここで言う愛、してあげる愛っていうふうに考えていくと、皆さん年は取りたくなくなってきますね。体力も減る、収入も減る、ね、記憶も高くて、そしてさらに年がいってしまえば、もう完全に世話になりきりになる。してあげることは全くなくなって、完全にしてもらうことにだけなる。これをみんな情けないことと考える。しかし私は神様の愛の現れだというふうに受け止めた。老化というか失われることは、それだけしてもらうことが増える。してもらうことが増えるということは、ありがとうを言う機会が増える。4節見てください。まあ、いろんなつまらんこと言うなって言った後に、それよりも感謝を表しなさい。ありがとうを言うこと。だから私は愛っていうのは、ありがとうを見つける心、ありがとうをいつも感じる心、それは本当に謙虚でなければできないというふうに思うんですね。十節に、何が主に喜ばれるかを吟味しなさい。ここが大事。これが信仰です。すぐ自分のしたことについてですね、ああいいことじゃなっていうふうに思うんじゃなくて、その何かした感じに、あれ、あちらはどう思ってらっしゃるかなっていうふうに考えてごらんなさい。これが信仰だ。何が主に喜ばれる、私はいいことしたと思っても、あちらでは自分はいい顔してもらった、お前余計なことをしたのに、もうお前が手を出すところではないだろっておっしゃってるかもしれないね。せっかく今もうちょっとで自信を持ちかけた、あれがやってくれるようにと思って見てるのに、お前はすぐ出しゃばるっておっしゃってるのかしらね。それで本人だけは忙しくてもう大変なのよね、みんなおだて上手なもんだからとか言いながら、バンバンボンボンでしゃばってしまうということもあるかもしれない。すみません、私はまだ永山教会のどなたも詳しくは知っていませんから、決して皮肉しているのではないですからね。一般論として申し上げます。こういうことが起こるというふうに思うんですね。だから愛っていうのは信仰とつながる。信仰とつながらない愛は単なる道徳で、それはしばしば小さな親切、大きなお世話になる。自分にだけ点数をいつの間にか 増し加えてくるということに、というふうに思うんですね。日本テレビでですね、ドキュメントスペシャル、梅子先生100歳の高校教師というドキュメント番組、そのディレクターをした人が佐々木幸夫さん、この人が日本テレビから梅子先生という題の本を出された。副題が100歳の高校教師で、あの番組ができるために実は10年前から取材した、偶然なことから取材した。この佐々木さんという人はね、あの渓流釣りが好きです。で、まあ、仙台に実家があったりして、山形県の奥国町の奥の渓流まで、ね、あの山目釣りに行くんですね。だからその日に限って釣れない、どうしても全然いらない。で、がっかりしたところでふっと思い出すのはこの商売意識ですね。手ぶらで帰るのは嫌だっていう意識が、そうだ、せっかくここに来たんだら、まあ独立学園っていうところちょっと寄ってみるかっていう、これが来た。彼10年間きっちり密着取材して、客観的に見ていても梅子先生にぞっこんなんです。そして100歳で亡くなられて、本当に自分の母親を失った以上に隔離してしてしまったらしいんですよ。それでその時に本にしたらもう一遍思い起こしていただいた、あの一冊の本になさったんですね。ですからそれは大変面白いんですが、で私はもう一遍ビデオを見直したんです。そしてもう一度感動を改めしたんですが、この梅子先生、書道の先生、この梅子先生が大変お元気だったんですが、99歳の時に入院なさった。で、一時は誰もがもうダメだと思ったんですが、また不思議に帰ってくる。そして退院の前、入院中にですね、こんな詩をお書きになった。嬉しいな、生きている。本が読めて字が書けて、嬉しいな、生きている。嬉しいな、寝て遊んでいる。夢でも見ているのかな。そうではないよ、神様のご褒美。嬉しいな、少し病気になって、手も震え、面白い。ちょっと寂しいけれど、これでいいのね。思い上がらないでいきましょう。感謝、感謝ね。この時は99歳。これでいいので、思い上がらないでいきましょう。感謝、感謝ね。私はこの本の全部を紹介するわけにはいかないんですが、一番言いたかったのはこの客観的にカメラでずっと追い詰めていたこの佐々木さんという方がですね、梅子先生の魅力の秘密は一体何だったんだろうって最後に謎に書いて、私はその謎を解く鍵は梅子先生独自のユーモアではないかと思ったのである。大真面目でおかしい。だからみんな楽になる、ね、あの卒業生がもうしょっちゅう会いに来るんです。先生に会っただけでなんか頭の上が落ちてほっとするんですって言うんです。そしたらこの猫先生がうんって言ってるだけ。そしてありがたいね、みんな来てくれてって、私はこの高校のその先生好きなんだったらこんなに若い人と一緒におれなかったよって言いながら、ありがたい、ありがたいって言うんですが、嬉しいなっていうこの詩にね、曲がつけられて、それをこの音楽の先生がその梅子先生の声で、お嫁さんとね、二人で歌った二重唱を聞いてね、とても喜ぶんですが、 その時にそんなこと言うんです。毎日が嬉しい嬉しい、私と相当頭がおめでたいのよ。でもそんなに深刻に考えたりするよりは嬉しがってる方がいいじゃないですか。何でもよく解釈していると何でも良くなっていきますよ。何でも深刻じゃないのよ、私にとって。だから毎朝お味噌汁一口飲んでは必ず、ああ美味しいって言うのよ。これが猫先生の秘訣ですね。何でも嬉しいな、ありがたいなって受け取って、それをありがたいなって受け取れる、その心の在り方というのは謙虚だから、できるだけ自分の姿勢をゼロに、ゼロに近づければ0.5 でもありがたい。私は愛っていうのはやっぱり謙虚っていうこととつながってるだろうっていうのを、いつも姿勢を低くして、そうして見るとありがたいことだらけだっていう発見ができると、この梅子先生の境地に立って、まあ、梅子先生はそれでも書道が素晴らしいから、お見舞いに来た人にもすぐそこでさらさらと何か書いて色紙あげちゃうんですね。来た人がみんな、ありがとうございます、ありがとうございます、お見舞いに来ていてありがとうございますって書いてるんですけれども、もちろん梅子先生もありがとうっていうふうに言うんですね。だからこの佐々木さんは隣人を愛するというモットーの上に、本当のユーモアという全く気取りのない庶民的かつ人間的なスタンスがあった頃からこそ、梅子先生は強力に人を引きつけたのではありません。本当のユーモアは本当の愛から生まれる。これは彼梅子先生にて自分に気づいたメモの一つです。それで彼にとってもう先生なんだと感じますね。自分の人生変えられたって言ったんですね、梅子先生。そして最後に筆を置くにあたり、彼の結論です。梅子先生の魅力の本当の秘密を私なりにあえて申し上げるならば、それはまさに謙虚さの美学であると。心の底から謙虚でありえた人だけが持つにじみ出るような人間の美しさを梅子先生は生涯持ち続けられた。それではなぜ梅子先生は謙虚足りてたか。それは今こそ私が我が取材10年をかけて証言する。梅子先生は自分を捨てた。本当の愛と勇気を持っておられたか。神様がいつも私の味方をしてくださっていると信じているから、捨てることができた。囚われることから、それが素晴らしさをいくつも発見した。そしてありがとうを、新しい一歩は与えられていることの発見、それは捨てることから始まる。天皇の父上様、この日の礼拝を感謝いたします。本当に傲慢であなたの前には恥ずかしいものであります。主キリストが十字架の死に至るまであなたにお従いなされたよう、私どももどんなことがあってもあなたに全てお任せしてお従いすることから、本当の喜びと平安を見出していくことができますよ。そしていつも自分の中にある余分なものを捨てていく勇気を持たせてください。そして小さなことに大きく感謝できるものとさせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。